皆さんおはようございます。クッキー福音獣教会の日曜日の礼拝にようこそお出かけくださいました。牧師をしております伊藤亮と申します。よろしくお願いします。過ぎる10月16日の木曜日はですね、国連が定めた世界食糧デーになります。なりました。毎年のことですが、特に最近、近年はですね、食糧問題が大きく取り上げられております。食糧供給が困難な時代であります。特に、この数年間は、その、ですね、問題に拍車をかけている原因が、新たにですね、浮上しています。皆さんも知っている通りですね、戦争による、国土の、荒廃です。国が荒れ、また農業生産がですね、できない状況です。さらにですね、戦争紛争のおかげで、コストも上がり、輸入した食料もですね、一般の人々にはですね、手が届かないばかりか、本当に貧しい人たちにはですね、行き渡らない時代、状況です。さらにはですね、地球環境の変動、気候変動もあり、干ばつや洪水などによってですね、農作業に大きな被害が出ております。しかもこれはですね、更新、いわゆる発展途上国のですね、そういう貧しい、国々、農業、経済で成り立っている国を打撃をもたらしているということです。その一方でですね、私たちはフードロスというそういうまた皮肉なまた理不尽なですね、そのような弊害も起きております。世界では毎年食用に生産されている食料の3分の1、まあ、13トンって言われてますけど、どれぐらいのね、規模か、大きさかわかりません。その3分の1がですね、食べ残しや賞味期限切れの消費段階で捨てられているという現実があるのですね。私たちの身の回りでも、今日ですね、夕方、まあ、帰りにお買い物、このね、近所でされる方も。まあ、今の時間はまだ目につきませんけれど、6時、7時、夕方行きますと。私も実はその時間行くんですね。20% オフ、50%。最近は 75% っていうのもですね、もう、張り紙が、ラベルがしてあります。賞味期限、消費期限。3分の1余ってですね、実際は足らないんではなくてちゃんと行き渡っていないという原因がいくつかあるそうですね。その最たるものが適切に保管できない、そういう設備がない、あるいは加工するための技術が十分に、テクノロジーがない、そして適切に運ぶための手段、いわゆるガソリンを買う、そういうお金も行き渡らないという、そういう現実がありますね。人に、必要な人に届く前にもう無駄になってしまう。まあ、話せばキリがありません。私などから語るよりも もっとですね、専門の従事してらっしゃる方の方が説得力があるんでしょうけれども、基本的なことです。皆さんも周知の事実ですね。さあ、今日はですね、食糧問題の解決のための聖書の箇所ではありません。ただですね、今日のマルコの福音書は、食糧問題のそのもう一つの一面、無駄にされるこの食物、食糧に対する一つのですね、何か光を当てている。解決策にはならないんですけれども、人間の現実は世界の現実に目を向けさせてくれるのですね。なぜですか？今日のマルコの箇所はですね、直前の箇所と切り離せない、そういう、つながりがあります。この5000人以上の大人を養う大人だけでですね、もうおびただしい数の人々を、イスラエル人をですね、に食物を提供したイエス様の奇跡の出来事と、直前の箇所は何ですか？ヘロデ王が、この最後の預言者と言われるイエス様の先駆者であります、バプテスマのヨハネを処刑した、その出来事を、あえてこの直前に持ってきて、ドッキリさせるかのようにですね、比べて、つなげて読んでごらんと言わんばかりですね。なんでこれが食糧、この飢餓状態に瀕したイスラエル人と関係あるんですか？ありあり。大ありなんです。今の時代もそうです。何ですか？食糧供給が行き渡らない。その問題の根源は、命の尊厳です。人の命をどのように扱うか。これは極限ですね。極端な例ですけれども、人間の恐ろしい罪の現実が、ここに本質があります。ヘロデが、その家族、その取り巻きが、その彼らのライフスタイルです。一方では、民衆はですね、ユダヤ、イスラエルの民衆は、食料供給どころか、毎日食べるのに困窮する人々がほとんどです。しかし、このヘロデの食卓には、毎日が食卓のように人々を招いてたと、21節6章にですね、記されています。誕生日だったっていうんですよ。だから他の日も、繰り返し、そのような贅沢三昧であった。そして挙句の果てはその誕生プレゼントに娘がですね、何が欲しいか入ってきてですね、あの囚人として囚われているヨハネ、バプテスマのヨハネの首が欲しい。恐ろしいですね。子供が、女の子がですよ。処刑して生首を、狂気の沙汰ですね。これが実はヘロデの王様だけでない、今の戦争の首謀者、またそれに追従する者たちのいわゆる人間性ですね。で、その結果どうなりますか？貧しい者たちを虐げられ、ますます生活は困難に。そして戦場で命を落とす兵士よりも、一般民衆が飢餓で亡くなっていく人たちが絶えないのです。あのガザでのパレスチナのですね、紛争もそうです。食料があるのにそこに届かないんですよ。国連がヨルダンの東の方までちゃんと備蓄して持ってき、貯めてるのに。命。それはすべて神様が作られた大切なもの、食料、食べ物にも通じるのですね。 しかしイエス様はですね、一方では餓死寸前の一緒についてきた民衆5000人以上の人々をですね、この姿を養うのです。31節に参ります。そこでイエスは彼らに、さああなた方だけで寂しいところへ行ってしばらく休みなさいと言われた。人々の出入りが多くてゆっくり食事する時間さえなかったからです。弟子たちのことをまず第一にイエス様は気遣いましたね。民衆も大変でしたけれども、この弟子たちは空腹以上に辛労も相当なものだったと考えられますね。人々を先導したり、そしてイエス様のお言葉をですね、わかりやすくさらにですね、教えたり、そしてお世話をしたりと、ゆっくり食事する時間も、くつろぐ時間も、休む暇もなかった。で、イエス様はそれ以上に極限状態にいたはずですね。そのイエス様はですね、あなた方だけで寂しいところへ行ってしばらく休みなさいと言われました。寂しいところってどこですか？これは地名ではなくて、マルコの福音書では一貫してあの場所なんです。どういう生態系か、一章のですね、一番最初、イエス様が洗礼を受けられた記事があります。その後イエス様はどこに、御霊は、聖霊はイエス様をどこに追いやったって導いたところが荒野だったんですね。これ荒野という言葉です。エレーモス、なんかエレーところに来たなってね、覚えやすいでしょ。まあ、どうでもいいんですけれど、ギャグはね、寂しいところ、荒野っていうのはそういうところです。で、寂しいだけではなくて、バプテスマのヨハネもイエス様も体験した誘惑を受けたところですね。その誘惑の最初は何でしたか？空腹のイエス様に、40日間断食しているイエス様に、石をパンに変えろという、その変えてみろというですね。そしたら「あなたは満たされる」、すなわちもう父なる神様に頼る必要ないって、命、もう食べ物があれば、お金があればもちろん必要です。仕事さえちゃんと確保すれば、そうではなくて、ここでもそうでした。荒野というのは、そういうものを全部削ぎ落とします。自分はどうやって何によって生きているかということを突きつけられる場所なんですね。イエス様でさえそうでした。父なる神様から養われ、支えられ、守られて、その同じ私たちと肉体を持つ人間イエス様はですね、自らをそのテスト、お受け合格されたんですね。私たちは違います。いつでも失敗します。この父なる神様から目を背け、自分で何とかなる。働けば蓄えがあり、遺産がある。まあそういう方はね、少ないでしょうけれども。年金で何とかなる。それだって限界がありますよ。ついこの間まで、老後は2000万円が必要です。誰が言ったんですか？あの人ですけれど。責任持ってくださいよ。なんか政治家のね、なんか答弁みたいになってますけど。何の根拠もない。クリスチャンでさえ真に受けて。ですね。私たち はですね、基本的に何によって生きているか。もちろん、パンによって、ご飯によって。食べ物は必要です。良い食習慣。クオリティ高い、栄養価の高い食べ物。可能ならばですけれど。でも、この人たちはですね、もう、お腹が減って尽き果てようとしていたのです。しかも精神的にもギリギリのところに追いやられた。私たちはもちろんですね、今日の朝お腹が減ってどうしようもなくてという方は多分ですね、ここにたどり着けないと思うんですけれどもね。むしろ今日この教会に来れない、神様を礼拝したくてもできない、それの原因となっているものは、むしろ、ここではなくて、こちらの心、魂、命の根源というですね、その部分ではないでしょうか。そこがあまりにも貧しくなって、弱くなって、飢餓状態に陥っている。しかし、このイエス様は、このまず群衆にですね、ついてきた群衆と弟子たちにですね、最善の解決策を与えました。それが、34節ですね、イエスは船から上がられると多くの群衆をご覧になった。そして彼らが羊飼いのいない羊のようであるのを見て、深く憐れみ、いろいろと教え始められた。羊飼いのない羊って言ってます。羊飼いというのはイスラエルのですね、地方で牧畜、特にですね、あの地方ではなかなか緑の草原というのがありません。季節によって移動しなければならない。夏の間はいいのですけれども、それでも枯れていくと標高高いところにまばらにある、そのところに導かなければならない。食料供給には羊飼いのガイドが欠かせなかった。でないと、この羊飼いがいないと命取り果ててしまうというのですね。で、これは羊飼いというのはここではですね、例えとして使われています。旧約聖書では、当時はね、マルコの福音書の時は旧約聖書しかありませんから、イスラエルの人たちが知っている、この羊飼いのイメージでイエス様は語られたのですね。またマルコもですね、そのように表現したのです。羊飼いって何のことですか？王様のことなんです。王様は、の仕事は第一に国民、弱っている特に弱い人たち、顧みられない人たちを守り養うのが王様の第一の仕事だったんですね。命を守る。戦争でもちろんね、戦う、そういう務めもありましたけれど、イスラエルの羊飼い、王様は民を養う。しかしどうですか？先ほど申し上げた、触れた、あの、今のヘロデという王様。逆ですね。偽王様。そしてその取り巻き、偽預言者、偽教師。しかしイエス様は誠の羊飼いとしておいでになったんです。ヨハネの福音書の10章に書かれていますね。その羊飼いの本心、本会はですね、ここにあります。深く憐れみという、そういう言葉です。この動詞はですね、なかなか他には出てこない動詞で珍しいんだそうですね。お腹の一番深いところで苦しむ。もともとはね、当時の後でこのギリシャ語で出てきた、言葉では、直されている言葉では、キッドに、腎臓のことですね。その当時ですね、 マルコがどれほど解剖人体の知識があったかは定かでありませんが、この言葉、内臓の最も大切なところで、まあ肝臓もありますけど、当時はですよ、アナログ、この人体の知識ですけれども、最も深いところ。あるいはイスラエル的に言えば、旧約聖書では、母が最も深い、お腹の深いところ。赤ちゃんを宿す、あのところで苦しむ。母親のそのですね、痛み、苦しみ。もちろん父親も苦しまないわけではないんですけど、まあ、指くわえてはいませんけれどね、家内が本当にね、つわりで大変でね、おいしいご飯をうわってね、食べれない時もごめんねって、私も申し訳なさそうに食べるしかない。うわってね、分娩室へ入って、これね、向こうで出産しましたから、逃げようと思ってもね、大きいのぶとい、手の、 あの看護師さんがやってきて、ミスターイト、あなたがの出番ですよ、ね、へそのを切る、まあ、それぐらいのものです。まあ、男は男なりの、渥美清さんじゃないですけど、昭和のね、あの人情ドラマじゃ、あの映画ではありませんけれども、男もそれなりに辛いのですけれども、でもこの母親の痛み、旧約聖書の苦しみ、それは我が子、自分の体と一体となっていた、悲しむ、苦しむ、哀れむ、放っておけないどころか自分のこととして、その愛をもって、このイエス様は、この群衆、弟子たちをですね、引き受けられ。そして、文字通り、物質的にも憐れみをかけ、精神的、霊的な空腹、かけを覚えていたその人々に、弱さを隠せない、もうギリギリの極限の、ストレスの中にあった者たちをですね、養い、くつろがせたのです。荒野でそれを行ったのですね。いや、あなたはそういう偏僻な遠くに追いやられて、誰も助けがいない。まさに、自分の命はもうこれ限りだ。これっきり。もう自分の命を取ってくれと言わんばかりの、そういう状態にある、その場所でですね、その時に、このイスラエルの王、羊飼いである主はですね、食べ物と、そして力づける、元気を与えたのですね。あの時もそうでした。旧約聖書の預言者がですね、第一列王記19章、に出てくるエリアという預言者もそうでしょ。壮絶なバトルを繰り広げて、弟子たちもそうですよ。これ30節ではね、イエスのもとに集まってきて、自分たちのしたこと、もう精一杯働きました。イエス様に命じられたこの宣教伝道布教の働き、人々を助ける働き、疲労困憊。そしてあのエリアもそうでした。450人のバールの異教の預言者たちと戦い、勝利した後、もう疲れ果てて、ぐったり、もうどうにでもなれ、自暴自棄。私の命を取ってください、とばかりに。もう、うつ状態です。医学的に言えばね、今で言えば。で、そこに現れたのが、誰でしたか？御使い、天使です。神様から送られた人。なんて言いましたっけ？食べ物を供給して、そして、起きて食べなさいと。旅はまだ 長いのだから、まだこれからです。大丈夫だよと。イエス様は今日ですね、そのようなお方として、私たちの命全般、全方位からですね、支え、養う方としておいでになったのです。だから皆様もそれを求めてですね、今日も来られ、そしてこのお方に礼拝と賛美を捧げるのですね。第二点、もう一点短く触れます。イエス様のこの養いの出来事、それはですね、もう一つの意味があります。それはイエス様の行為からわかります。41節飛びます。するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて祝福を求め、パンを裂き、人々に配るように弟子たちに与えられた。また2匹の魚も皆に分け与えられた。イエス様が天を見上げ祝福を求めた。その上でですね、皆に与えた。これマルコだけの独特の表現ですね。他の箇所の皆さん比べました？他のところではね、マタイもルカも、パンと魚を見て、それを祝福されたって言うんです。ですから祝福されたのは食べ物だったんですね。もちろん神様、作られた神様を覚えてはいるのは間違いないのですけど。でもマルコはですね、まず天を見上げて、誰に祝福を求めたんですか？天の父なる神様。すなわち私たちの体をも、胃袋も、そして食べ物もお作りになった神様を、天地の作り主なる創造主の神様に目を向けて、そして祝福を求めた。これ、今皆さんがお使いの祝福を求めるという言葉に訳されてますが、もともとのギリシャの言葉ではですね、感謝するという、そういう単純な動詞なんですって。新しい2017年訳をお持ちの方は、そちらを採用してますから確認してください。そうでしょ？感謝したんです。イエス様が感謝したんです。ご自分も神様ですからね。そうする必要はないんですけれど、あえて人となられて、そして空腹を覚えていた同じこの人間と弟子たちと同じ目線でですね、この父なる神様に目を向けた。それが感謝ですね。当たり前ですけれど、私たちどうですか？この作り主を知らない人々はみんなそうでしょ？いただきます。どこに手を合わせるんですか？食べ物です。粗末にするなよ。お百姓さんが一生懸命作ったんだからねっておばあさんから教えられました。せいぜいまあ、農家、農業の人たち。じゃあ、お魚取ってる漁師にも感謝しなよって。そういう話じゃないんですけど。私たちは、そういう価値観、世界観で、ずっと生きています。でもね、この、作られた神様に目を向けるというのは感謝する生き方。それこそが祝福する人生だって言うんですね。祝福を求める生涯。まあ、このね、古い版でいけばそういうふうに訳されますが、神様を祝福する生き方というのはイエス様に習う生き方ですね。キリストは父なる神様を祝福した、感謝した。どういうことですか？あなたはそういうお方です。と認め、そしてそのように私も感謝していけます。それは私たちの神様に対する姿勢ですね。作り主であるお方がこれを与えてくださった。それは同時にどういう生き方になりますか？この弟子たちの振る舞い、言動と全く逆です。弟子たちはどうですか？イエス様は尋ねました。38節で。パンはどれぐらいありますか？彼らは確かめていった。5つです。それと魚が2匹です。 その前に37節、私たちが出かけて行って200デナリものパンを買ってあの人たちに食べさせるようにということでしょうか。とそこで止まってますけど、明らかにこれは弟子たちが言わんとすることはバッカバカしい。無理でしょう。ありえんでしょう。200デナリというのは当時のね、1デナリがその当時の日雇い労働者の、まあ今で言えばね、少し賃金上がって1万円ぐらいだとしましょう。200万円で5000人、大人、男だけです。女も子供も入れたら、それはまあ倍とは言いませんけれど、かなりの人数になったでしょうね。単純に電卓弾かなったって無理ですという、それが何になるって。ヨハネの福音書の6章では同じ箇所でね、同じ記事を扱ってますけれど、そこではね、この大勢の人たちにの、ね、何になるって無駄ですって弟子たちは口を揃えていったんですね。それが神様を祝福しない生き方ですって。神様に、を神様として崇めない、扱わない、受け入れない、認めない生き方。どうせこれぐらいでしょ、これしかない、だから無理ですって。でも祝福する生き方は違います。こんなにあるでしょ。イエス様はそのことを第二に伝えたかったのでしょうね。見せたのです。そのまま。人々は食べて満腹しただけでなく、12のカゴいっぱいに取り集め、魚の残りも取り集めた。43節。余りが出たんですね。これはフードロスの問題とは何の関係もない。イエス・キリストの神様を信じ、そしてその同じ救い主であり、私たちの魂も新しく回復させ、命を取り戻し、そして作られたもの、食べ物も、与えられた環境も、人々、こんなにいるではありませんか。私たちの教会どうですか。牧師も含めて高齢化で、こんなに年取ってどうなる。今までできたことができなくなります。あるいは若い人たちもそうですよ。仕事で忙しくて、これしかない。時間も、体力も、いろんな面でない。でも実際はあるんですよ。神様から与えられてるのに、それを差し出さない。また、与えている神様を見ない。そして、この方がこれからも与えてくださるということを信じない。私たちはですね、与え続け、そしてそれを余ったものも分け与え、そして豊かに生きる人生を神様が備えてくださっているのですね。教会というのはそういう場所です。命が溢れ、もちろんですね、時には食べ物も供給します。最近はですね、農業まで行かないですけど、家庭菜園でね、本当に採れたばっかりの新鮮な野菜を持ってきてくださり、限りはありますけれどもね、必要としている方を優先して持って行っていただいております。残ったら私もね、お持ち帰りさせていただきますけど、最後にね、教会を見回して、まあ、それはね、ほんのわずかですけれども、でも、そのような心、姿勢、関わり方、教会はですね、さらに豊かなものを生み出します。何でしょう？人の命です。まあ、今日はね、赤ちゃんも来てますけれど、実際のこの実行、ね、が増えるとか、そういう、それもね、嬉しいし、期待したいですけれど、それ以上にですね、老いても、若くても与えられている ものを私たちが捧げるときに、神様はそれをさらに祝福して、そしてそれを返してくださる。5000人では聞かない、多くの世界の人々にですね、今まで神様はイエス・キリスト様の命を通して供給してくださったこと、これからもそうしてくださることを期待し、今私たちが与えられているものを最大限に祝福して分け与えるものとなりましょう。お祈りいたします。天の神様、世界ではますます食料供給も含め物が足らない、そして貧しくなっていくというその悲鳴が聞こえておりますけれども、私たちもその必要に応えていきたいと思います。身近なところから、しかし物質的なものでは本当に限界がありますし、また私たちのできることはわずかですけれども、それ以上に私たちに与えていてくださる霊的祝福、神の国の絶大なる溢れんばかりの豊かさを私たちに与えてくださいました。確かに私たちは年を重ねるごとに弱くなり、小さくなり、わずかになっていきますけれども、しかし私たちのに与えてくださったこのキリストの弟子たちを中心として、あなたが増え広がさ、増し加えてくださる教会の交わりは、さらに豊かさを持って広がっていくことを信じております。そんな私たちをどうぞ、さらに神様の現実を見させてくださり、祝福を求め、あなたを祝福し、そしてそれが私たちに返ってくる、そのような人生へと向かってください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。